それでは今日はこのルカの福音書の1章26節38節から、クリスマスの御言葉を取り継がせていただきたいと思います。一言お祈りさせていただいて、そして今日の御言葉を見てまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、この第一アドベント、心から感謝いたします。このアドベントの期間、私たちはこの特にクリスマスのストーリーに心を向けながら、主よ、あなたを心に留めてまいりたいと思います。主よ、どうぞこの御言葉を通して、私たち一人一人にあなたが伝えようとしているその御言葉が豊かに語られますように、どうぞこの時間を祝して導いてください。これからの時をすべて御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。まだ今年のクリスマスアドベントのテーマをですね、皆さんに言ってなかったと思うんですけれども、毎年私たちはね、それぞれにこうテーマを決めてこのアドベントを過ごしておりますが、今年のテーマはですね、まあ英語で言うと Listening to God through the Christmas Stories っていうことですね。 Oh sorry, Suchin is going to translate in English, so if youif you like to listen in English, please go sit near Suchan. ごめんなさい、スーちゃん今日ね、英語で訳してくださいます。通訳してくださいます。感謝します。そういうわけで、theme、今年のテーマはですね、Listening to God through the Christmas Stories ということで、今年の私たちのこの御声を聞くというビジョンにですね、関連、する、まあ、内容になってくるんですけれども、この主イエス様のご降誕、その良い知らせを聞いた人々が、その主の御声を聞いたことによってどのように変えられていったか、御声を聞くということ、そしてその御声が私たちの人生にもたらす影響というんでしょうか、祝福、またチャレンジという視点から、このクリスマスの物語を私たちはこのアドベントの期間、見てまいりたいと思います。今年はですね、なるべく時系列にこのクリスマスのストーリーを沿って進んでいきたいと思っています。そういうわけで今日の第1回目は、マリアの受胎告知のところで、第2回目は夫ヨセフの夢のお告げというんでしょうかね、夢の告知、そして第3回目は、ベツレヘムの羊飼いたち、そして第4回目は東方の博士たちについて、その彼らが神様の声、御声を聞いてどんなふうに変えられていったか、彼らの人生、またこの世界がその後どんなふうに変えられていったかっていうことをですね、私たちは特にこう見ていきたい、まあ、そんなふうに考えています。今日はその第1回目ですので、マリアの受胎告知の聖書箇所を読ませていただきましたけれども、救世主メシアキリストの誕生については、旧約聖書でももちろん予言をされていますけれども、直接、なおかつ具体的に名前までね、具体的に知らされたのは、おそらくマリアが世界で最初だったんだろうと思います。御使いガブリエルを通して告げられた神のメッセージ、御言葉に対するマリアの心境、心、またその変化、そしてそれが彼女の人生、また彼女だけではなくてその後の私たちに与えたこの影響というものについて、この彼女の今日は御声に対するリアクションですね、彼女がこのガブリエルを介して語られた神様の言葉に対してどういう反応、リアクションをしていったかということをですね、3つのステップ、3つの段階に分けて、今日は見てまいりたいと思います。まず第1番目、ファーストリアクションですね。このガブリエルを通して、神様のメッセージを聞いたマリアの最初の反応、リアクション、それは一言で言うならば戸惑いだと思います。戸惑いですよね。御使いガブリエルのこの挨拶に対してマリアはひどく戸惑ったと聖書は記しています。まあ、マリアに限らず、神様の声を聞いた人 の多くが最初に示す反応、これだと思うんですね。戸惑いですよね。私たちも神様の声が聞こえてきたら、まず最初の反応っていうのは多分戸惑いじゃないかなと思うんですね。そこには、まあ、不安とか、あるいは恐れというものも含まれるかもしれません。でもどうして私たち人間はそもそも神の御声にですね、戸惑ってしまうんでしょうか。どうして私たちは戸惑うんでしょうか。聖書に出てくる人たちは戸惑ったんでしょうか。今日の聖書箇所を読んでいくと、マリアはこの時、これは一体何の挨拶か考え込んだというふうに書かれてますよね。彼女が戸惑った理由は、これは一体何の挨拶かわからなかったってことです。考え込んでしまった。つまりその御声の、神様の声の背後にある神様の目的、意図がわからないということですよね。神様の考えというか、ご計画に対する無知から来る混乱、恐れ、別の言い方をすれば、神様のご計画と自分の計画といいますか、自分の思いのズレに対して私たちは戸惑うことが多いと思うんです。私は、まあ、こうなると思ってたと全然違うことを神様からこう言われたときに、私たちはやはり戸惑ってしまうことが多い。アブラハムとサラもそうですよね。アブラハムとサラも一生懸命、にあるいは妊活っていうんですか、子供が欲しい、一生懸命、約束の子はいつになったら生まれるんだ、一生懸命妊活をするわけですけれども、いつまで経っても約束の子供生まれてこない、まさかあんな年取ってからですね、息子の約束の遺作が与えられるなんて想像もしてなかったと思いますね。戸惑いですよね。自分たちの当初の計画と神様の計画がそこで違った。モーセもそうですよね。まさか80歳過ぎてから、80を過ぎてから神様の働きのためにいよいよ本格的に召されるなんて思ってなかったと思います。だいたいね、もう今だったら65とか70ですか、過ぎたらリタイアで、これから悠々自適にのんびり、あとは子供たちに任せて生活が始まるところですよね。まあ当時もおそらく80になったらもうそうだったと思うんです。それが80になった途端に、いよいよこれからあなたの使命、役割が始まってくると言われてしまった。モーセも戸惑いましたよね。エッサイの子ダビデにしてもそうです。まさか末っ子のあの一番小さいダビデが油注がれ王になるなんて、父親のエッサイでも思いもしなかった。誰が、だから最初から彼のことは呼ばなかったですよね。彼の思いと神様の思いは違ったって神様言いますよね。人が見るようには神は見ないんだってことをおっしゃるわけですよね。また若くして召された預言者エレミアにしても同じです。他にもたくさんいますよね。神様の計画、思惑と私たち人間の思惑との間には時として大きな隔たりがあります。そこに私たちはつまずき、また戸惑いを覚えてしまう。異邦人の地ガリラヤの、それも田舎のナザレという町のですね、まあ、小娘なんて言ったら失礼ですけれども、まだ当時おそらくマリアは10代ですよ。この時代だったら15、6歳とかそれぐらいだったんじゃないんでしょうか。それぐらいの乙女にですね、この天地万物を創造された創造主なる神様がですよ、一体何の御用ですか。マリア自身が一番戸惑ったと思います。しかしそこに私たちの人知をはるかに超えた神様のご計画があったということを、このクリスマスの物語は私たちに伝えています。私たちは時として自分の計画や期待、そして自分のそういった心の声によって神様のささやき、神様の御声を遮ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。自分の中で、もうね、計画というかあれが立ってしまってですね、もうそのことで頭心がいっぱいになって、神様が一生懸命私たちに囁いてるんですけど、その声が聞こえなくなってしまう。そして自分の思い通りにならないと戸惑い、怒り、そして失望してしまう。まずは御声を聞くということを、クリスマスのこの物語は私たちに教えてくれてると思うんですね。御声を聞くということは神様の 御計画に、神様の考えておられることに、神様の御心に耳を傾けるということでもあるということ、そこに私たちの戸惑いや不安をある意味解決する、私たちに平安をもたらす鍵があるのではないでしょうか。自分にとってね、都合のいい御言葉を一生懸命聖書で探すんではなくて、御言葉が何を私たちに教えているか、その御声をまずは聞くということ、そこから始まっていくと思います。第2番目に次のマリアのリアクションを見ていきたいと思うんですけれども、次のリアクション、マリアの反応を一言で言うならば、今度はこれは拒絶だと思います。戸惑いの後は拒絶ですね。この戸惑うマリアに対して御使いガブリエルは、怖がることはない、ね、怖がる、恐れなさんなと、怖がることはないと言いながらですね、さらに追い打ちをかけるような内容を彼女に伝えていくわけですよね。それはまだ処女である彼女が身ごもって男の子を産むということ、さらにその子が特別な子ですよね。特別な王となって、そして永遠に終わることのない国を治めるようになる、まさにメシア、救世主をあなたは産むことになるという、思いもしないような内容を彼女は告げられてしまうわけですよね。そしてこの御使いガブリエルの言葉に対してマリアは次のように応答しています。34節、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。言葉こそ丁寧ですけれども、御使いガブリエルの言葉に対するマリアの反応はもう完全な拒絶、否定ですよね。どうしてそんなことが起こり得ましょう、そんなことあるはずがない、神様のメッセージに対していやいやそれはないって言ってしまったわけですよね。だって私は男の人知らないもん、私まだ一緒になってないもの、常識的に考えてありえないでしょう。神様のご計画と私たち自分の期待や計画にズレが生じたときに、最も私たちが陥りがちな反応、それがこの戸惑いに続く拒絶だと思うんです。自分の思った通りでなかったときに、私たちは神様の御言葉、メッセージに対して拒否反応を示してしまう。受け入れられないということですよね。私たちの中には誰もがみんな、このいわゆる生まれ育った環境とか、あるいはその後の教育でしょうかね、そういったものによって培われてきた、一つの枠のようなものが私たちの中にはあると思うね。クッキーの型じゃありませんけど、枠みたいなものがあって、それを私たちは時に、常識と言ってみたり、基準と言ってみたり、法則と言ってみたり、いろんな言い方があるかもしれませんが、とにかく私たち自分の中に自分の枠を、みんなそれぞれ形は違いますけれども、何かしら持っているわけですよね。いずれにしても、私たちはその枠に収まらない現象とか物事に遭遇したときに、それを私たちは拒否してしまう、拒絶、あるいは否定してしまう、あるいは無理やりその物事の形をねじ曲げてですね、自分の枠の中に落とし込もうとしてしまう、そういう傾向があるのではないでしょうか。例えばクリスチャンと公言しながらも、今日のこの処女降誕や、あるいは創世記に記されている万物のこの創造ですよね、こういったものを認めないって人たちいますよね。僕は以前教会でこの処女降誕の話をした時に、先生そういう話はつまずきますのでやめてくださいって一回ある方から言われたことがあって、ってびっくりしちゃったんですけれども、そういう処女降誕とか神様が7日で天地を作ったとか、そういう非科学的なことは人がつまずきますからみたいなことを言われたことがあって、この人本当にクリスチャンなんだろうかって思いましたけど、でもいるんです、皆さん、ある一定数いるんですよ、やっぱり。聖書を読んでるし、祈ってるし、教会にも行くし、礼拝も捧げるけれども、でも処女降誕っていうのは、これは後から創作された話だとか、神様の天地万物創造もあれは何かの象徴の話で、本当のことじゃないとかですね、そういうふうに言うわけですよね。つまり自分の枠に収まる部分だけを信じる、あるいは自分の枠に収まらないところは信じなかったり、あるいはその枠に無理やり収まるように解釈を無理やり変えて、それを理解しようとしてしまう。しかし それでは本当の意味で御声を聞いたことにはならない。本当の意味で御言葉を信じたことにはならないんじゃないんでしょうか。ですから信仰というのはある意味この自分の枠を壊すというか取り払うことでもあり、その枠を飛び越えていくことだと言ってもいいかもしれません。ではその枠を取り払って飛び越えていく原動力はどこにあるのか。マリアはその枠をどうやってこの後飛び越えていったんでしょうか。マリアのこの拒絶応答に対して御使いガブリエルは彼女の親類、エリサベスの身に起こったことを例に挙げながらですね、私たちが信仰において忘れてはならない大切な大切なことを彼女に一言伝えます。37節、神にとって不可能なことは一つもありません。今日の御言葉の中で一番大事な御言葉かもしれません。神にとって不可能なことは一つもありません。このガブリエルの言葉に対してマリアの心、マリアの信仰はこの後大きく、ある意味180度変えられていきますよね。マリアの最後の反応、リアクション、それは最初に言ってしまえば信頼ですよね。マリアのリアクションは戸惑い、そして、拒絶を得て、最終的にこのガブリエルの言葉を聞いて、信頼へ、神に対する信頼へと変えられていきました。神にとって不可能なことは一つもない。このガブリエルの言葉に対してマリアは最後に次のように応答しました。38節、本当に私は主のはしとめです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。これがマリアの応答でした。はしためっていう言葉ですね、あんまり私たち普段使わないですよね。はしため、端っこの女って書いてはしためって見ますけれども、はしためというのはですね、日本語でそうやって書くとこう自分を何かこう低くするというか卑下する、表現にどうしても聞こえてしまうんですが、ここでマリアが使ってはしためという言葉は実は全然違 う意味のある言葉で、英語の聖書だとね、サーヴァントって言葉が使われている聖書多いと思うんですが、本来の意味は主に仕えるものという意味です。私は主に仕えるものです、私は主に従うものです。だから私は主のはしためですというのはマリアの信仰告白なんですね。私は主に仕えます、主を信じます、主に従っていきます。その信仰告白を含んだこれは告白の言葉です。そしてそのマリアの信仰告白の具体的な内容は何か、何を信じて何を従っていくのか、それはその後に続くあなたのお言葉通り好みになりますように。どうしてそんなことがありえましょうから、マリアは変えられたんですね。あなたのお言葉通り好みになりますように、私はその主の言葉を信じる者、その言葉に従うものです。けれどもあなたのお言葉通りになって一番困るのはマリアですよね。ある意味お言葉通りになっちゃったら、ガブリエルはいいかもしれないけど、マリア一番困ってしまいますよ。当時の、いわゆる常識からすれば、姦淫の罪を疑われ、問われることになります。最悪の場合は、石打ちによって殺されてしまう可能性もある。もちろん当時はローマ帝国の支配下にありましたから、いわゆる死刑、私刑のようなことは禁じられてましたけれども、でも、ステファノがやられたように、群衆の、なんて言うんでしょうか、その盛り上がってくればですね、そういうことは、いくらでも起こり得たわけですよね。だから最悪の場合は石打ちで殺される可能性があった。そうでなかったとしても、おそらく二度と結婚できない。将来結婚できない、社会復帰することができなくなってしまう可能性は大いにあったわけですよね。しかし彼女はいわゆるその常識の枠を飛び越えて御声に従うという道をこの時選びました。目の前にあるのは楽しい道ではなくて茨の道です。しかしマリアはその試練よりもはるかに大きな神の力、神の約束を彼女は信じることをこの時選びました。それは彼女が神にとって不可能なことは一つもないという今日の御言葉、御声をこの時信じたからですよね。目の前には茨の道がある。 けれどもそれ以上に彼女は神にとって不可能なことは一つもないという神の言葉を信じました。そして、このマリアとほぼ同じ祈りをされた方が聖書の中にいますが、皆さんは思いつくでしょうか。イエス様ご自身ですよね。イエス様ご自身、イエス様がゲッセマネの園でいよいよ十字架を前にして天の父なる神様にこう祈られました。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様祈られました。マリアと祈りと言葉は違いますけども、内容は一緒ですよね。あなたにできないことはない、神にできないことはない、でもあなたの言葉通りになりますように、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様がこの地上に生まれる時に捧げられたマリアの祈りと同じ祈りをイエス様はいよいよ自分の使命を果たすために十字架に向かっていく前に父なる神に捧げたんですね。私の願いではなく、あなたの御心がなりますように。ここで最後に私たちが心に留めたいこと、それはあなたにおできにならないことはありません、神にとって不可能なことは一つもありません、だから私の思い通り願い通りにしてくださいとはならなかったということです。あなたは何でもできるお方です、だからこの杯のけてちょうだいとはならなかった。あなたには何でもできるお方です、神に不可能はない、だったら私のこの病気を今すぐ癒してよ、今すぐ私が抱えているこの問題を解決してよ。私たちはどうしてもそっちの方に行ってしまいますよね。でもマリアもイエス様もそうではなかった。あなたにできないことは一つもない、全てはあなたにあって可能だ、しかしあなたの御心がなりますように、私の思いではなくあなたのご計画がなりますように、マリアもイエス様も祈ったんですよね。信頼って何でしょうか。信仰とは何でしょうか。それはあなたのお言葉通り好みになりますように、私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください、たとえその時私たちの願い通り思い通り期待通りにならなくても、たとえそのために自分が不利益を被ったり困難を背負うことになったとしても、主はその先に私たちの想像をはるかに超えた最善良きもの、最も素晴らしいご計画を用意してくださっている、それが福音であり、それが全知全能の神を信じる信頼するということではないでしょうか。私の思い私の願いではなく、主よあなたのお言葉が、あなたの御心がなりますように。願わくは主の思いがこのクリスマス私たちの思いとなり、主の願いが私たちの願うことになりますように、御声に耳をそのために傾けつつ祈り求めて、このアドベント私たちは進んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、どうぞ私たちにあなたの御声を聞かせてください。あなたの御声を通してあなたの願い、あなたの計画、あなたの私たちへの思いを私たちに豊かにどうぞ知らせてください。そのあなたの思いが私たちの思いとすることができますように、私たちの願いとすることができますように、神様どうぞこのクリスマスの時、私たちの求めるプレゼント、私たちの願いではなく、主よあなたが用意してくださったこの最も素晴らしいギフトを私たち一人一人がもう一度心に留め、あなたから受け取ることができますよう助け導いてください。すべてを見て委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。